8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして来年10月16日に尼崎の森中央緑地他で行われる尼崎ハーフマラソンをとっても応援しています大城工業所さん。そして、笑顔の創造は幸せの創造です。ラウンジレディ募集中、阪急塚口駅南側のラウンジパリさん。そして10月の25日日曜日午前10時から、甘芋奉納祭が行われる貴船神社にて、芋ご飯、芋入り中華飯、芋入りサータアンダーギーなどを販売します。貴船慶心婦人会さんが支えてくださっています。 DJ は尼崎貴船神社宮司の枝正助と、
おかげさまで46歳プラス11日を迎えました東浪速町にあります上官住職の広林光信と、
おめでとうございます関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
どうですか、はい、46歳と11日、
はい、
あの、実感されてますか。
実感されしていません、はい、
今日はなんでどうやって来られたんですか。
今日はですね、歩いてきました。
歩いて
健康のために、
はい、セスナとかじゃないんですか、
は
セスナじゃないの。
いや、ちょっとすいません、声が汚いんで、ちょっと声が汚いので、ちょっとすいません、喋らないようにしようと。
最初から、
最初からあれでしたけど。
四捨五入したら。
いや、ね、もうしてもらう。先週と一緒じゃないですか。
昨年からだ。
リプレイしてるみたいで。
デジャブーな感じ、ね。
デジャブーとか、デジャブー
過去に戻ってるみたいです、
ね。いや、そうですね。いやでもだいぶ涼しくなりましたね。いやね、ほ
ん
と。
コートがいりますもんね。
ねえ。いや、いらないでしょ。
いや、でも寒いですよね。
ジャンパーいりますね。ジャンパーいりますよね。防風用のね。
それ、ジャンパーとコートってどう違うんですか。
やっぱコートは長い。
はい。
高いんちゃいます。長くて高い。
そうそう。
あ、そうですか。
あとジャンパーは
もうハーフコードってあるじゃないですか。
何が。
うん、もうやめとこう。まだ喧嘩になるな。どないですか。お元気ですか。飽きます。忙しいじゃないですか。
そのデジャブ感を出すのやめてください。
ああ、でも、
もうすぐね、甘いもの祭で、
はい。あ、そうですね。
収穫感謝を申し上げる祭り
ですからね。どうなんですか。準備の方は、うん、大丈夫ですか。慶心婦人会さんも一生懸命。
そうですね。
な
んでね、協力していただいた団体は、うん、すごく前向きに話が進んでるんですけど、
はい、
ちょっとね、主体となるところがね、
はい、
動きが鈍くて、
あら、
まだ準備が できてるのが心配ですね。
ああ、そうなんですか、
はい。お芋の出来は今年はどうなんですか、
ね、
うん、
お芋はね、明日届くみたいなんで、
うん、あ、なんか、米の出来は結構ちょっと今年悪いとかっていう、
うん、ただね、うちのお宮さんに植えてる甘芋はダメなんです、うん、今年。
あれ、どないしました、
わからない、ひょっとしたら
ダメっていうのは痩せてる
とか、ね、葉っぱがあまり出てないですね。
今年どうなんですかね、日光不足とか。
そうかもしれないですね。雨の続き方が異常でしたもんね。
異常でしたからね。
異常気象ですよね。
ねえ、本当に。ああ、でも本当どう
も。まあでもそんな中ね、広林さんも46歳と11日、うん、11日ってことで、
はい、いよいよあら、
すくすくとお育ちで、
はい、
おめでとうございます。
はい。
というわけでですね、先週に引き続きまして、うん、はい、映画、僕は坊さん、
後編。
はい。はい、監督に、真壁監督にインタビューしてきました。
はい、
はい。後編じゃなくて。
そう、後編さん主演の映画なんですけれども、
はい、
真壁監督にインタビューしてきた続き、
はい、
ポンさん、そうです。はい、ポンさんの、感想と質問から。私も取り上げてもらった
んですね。うん、
はい。
真壁監督はなんで来はったんでしょうね。
で、聞いてないですね。
すいません。
残念ながら。
わ、はい、かりました。はい。
牧師福島明の感想と質問です。教会でも一人の牧師を生み出すために教会員の皆さんが祈り願い、そして赴任してきてからもみんなで祈り支えていきます。この映画ではこうした宗教組織の最も根本的なあり方をよく表していたと思います。ということで、質問内容ですが、映画の中でどこまで突っ込んだ内容や会話を入れるか悩まれませんでしたか。
そうですね、これは結構、悩みましたね。なんかまあ、ちょっと言い方が難しいんだけど、その本当に宗教映画に見られてしまうとなかなか多くの人に見られないので、幅広い人に見てもらうためにはどうしようかなっていうのを一番に考えたんですけど、だからといってすごく浅くなってしまっては、 なかなかあの心に訴えかけられないので、そのバランスは、ね、非常に気をつけましたね。
宗教映画というよりは成長、青年の成長物語ですよね。
なんでそこの成長物語を丁寧に描きつつ、いかにその仏教の言葉だとか教えだとかを、押し付けがましくなく入れていくかっていうことは、ちょっと、脚本の段階から割と作戦を練りながら、やってきました。
脚本を練りながらっていうことをおっしゃってたんですけれども、脚本の方はあの泊まり込みで先に取材行かれてて、 その後であの練られたっていうことですよね。あの監督からこうこうこうしてほしいとか、そういうのもあったんでしょうかね。
最初 の、 その脚本が出てきた時に、割とコメディの部分とシリアスの部分の差がすごい激しかったんですね。だから笑えるとかすごいもうギャグを連発してて、シリアスのすごい落ち込むシーンがいっぱいあったんですけど、そこのバランス感覚がすごく難しくて、なんかその本当に大笑いする後になんかちょっとシリアスな場面が来てもなかなか説得力がないので、そこをちょっとずつあのバランスを取らせていただいたっていうのが、その脚本家と一緒に話してやりましたね。
ポンさんさすがですね。なんか
この監督がこの番組みたいな、
これはいい質問っていう感じですね。いや本当、
でもそんな質問したのは覚えてなかったですね。
いやでも、こう本当、先ほど言うように、この番組みたい
の、ね、この番組のすごいな、弱点を突かれたみたいな。
いやでもそうなんでしょう ねやっぱりこう専門用語っていうところでいくと、うん、もう宗教色が強くなるし、
はい、
じゃあそれを使わずにっていうと、なんかこう全然なんか深みが出ないっていうか、うん、これ難しいですよね。いやそれがなんか、
ね、そうですね、バランス感覚がね、うん、
でもなんかえらいもう監督がもう、おいい質問ですねって感じの、もう池上彰さんみたいな感じでしたね。いや本当に良かったと思いますよ。牧師冥利につきましたね。
忘れてましたけど、ありがとうございます。
いやだからそこのなんて言ったらいいですかね、まあ緊張と緩和じゃないですけど、そうやってシリアスなところと、そうやっておかしく演出するところ
とメッセージ性とね、
難しいなって思います
ね。この番組はどこに向かってるんですかね。
それはちょっとすみません、あの、矢田さんに聞いてください。うん、
まあ、旧ギャグですよね。
旧ギャグ。
そうなんですか。
旧ギャグ。一シリアス。まあ、その一がスポンサー紹介ですから、ね。
そうやったん
や。あ、そうなんですか。
安心した
わ。いやいやいや、ニーズ最後のポンさんの最後の言葉もやっぱシリアスだ。
シリアスですよね、最近。
はい、あれシリアス。
あれ5、4、5でやってますからね、ずっとね。
はい、え、そうでしたっけ。
はい、
はい、その時点でシリアスじゃないですよね。はい。はい、何？
え。
うん、次、はい、次行ってみよう。
次は何だろう、
はい、もう一つ質問があります。
もう一つあるんですか、
はい、福島牧師からですね、次教会をテーマにした映画を作られるご予定は、と。
予定はですね、予定はないんですけど、まあ、ちょっと今これを見て、あのあそう教会ちょっと面白いのかなっていう、ちょっとあのロケ地としても、ね、多分なんか結構美しく映る気がするので、あなんかちょっと考えさせられました。
やっぱり誤解されてますよね。
で一応ですね、うん、あのこうテープではちょっとカットさせてもらったんですけど、
あ
の一応福島牧師はプロテスタントの方なので、うん、あの監督の今頭の中にあるイメージはカトリックかもしれないので、うん、映画化する際にはプロテスタントの牧師を、主役にしてくださいねっていうのは一応言葉は添えておきました、はい、ちょっとポンさんに恩を売ろうと思って。いやいやいや、はい、
どないですかポンさん。
いやでも私はカトリック的な生き方してるので、
ひょっとしたら主役でいいかもしれないですよね、うん、だからカトリックの神父さん、ね、
僕は本さんにしてください。だから本さん、
映画タイトルができてしまった。
ロボコンみたいなやつ昔あったわけ。
アニメでやってください、アニメで。
ちょっと映画関係なくていい、はいはい、この間ね、僕の、同級生ら子供さんが今漢学の中学部通ってて、はい、その子供、うん、弟が今度受験するそうなんですよ、はい、で一緒に喋ってたんですよ、はい、でポンさんの話題出てたんですよ、うん、その会話の中で、ね、聖書科の先生がいて、はい、突然その受験する子がね、うん、漢学のキリスト教を教えてる人は中国人なの？
ポンポンさん、
すいません、話がかなりそれました。はい、
見事。
どうですか？
面白いね。
僕は
今のは使えますね。
いいですね。
彼ぜひ入れてやってください。めっちゃいいやつやったんですよ。
ね、いやこれいいな。僕はポンさんで、うん、でロケ地は
中国語編みたいな。
五島列島ぐらいで。
中国語でこう旅しながらね。いいな。
僕はポンさん自分で言うか僕はポンさんって
今思いつくで言います。もう
本当に
でも本当になんかおって感じで、うん、いいねみたいな感じだったので、うん、はい、ちょっと手応えが良かったので、う
ん、はい
はい、
これ本当に僕はポンさんで出てたらどうなるんかな本当
面白い。でもあれ多分カトリックの教会 で、うんね、神父さんあるあるとかってすごいでしょうね、うん、映画にできひんかもしれませんよね。
これはもう絶対タブーですね。
でもこの前の映画のように、はい、あのみんなが
そうやね、最後自分だけ残ってる、て自分だけ残ってる、
自分だけ残ってる
あるあるみたいな。
あるある。
はい。はい、では、最後私の、はい、感想と質問を。
さあこれは多分、うん、上がらずに、
これ文学的な
質問ですね。文学的な。はい。
私番組アシスタントのまさみからの感想と質問です。ラストシーンで伊藤さん演じる光円さんがファーストシーンのおじいさんと同じ手順同じ所作で朝のお勤めをされていて、お寺に限らず人間の歴史はこうやって連綿と続いてきたんだなと、あの胸が熱くなりました。あのさっきおっしゃってたね、ギャグの部分というか世話人さんたちとの、あの会議のシーンもなかなか生々しくて面白かったです。
そうなんですよ。
なんかこうあのパワーバランスというか、あの世話人さんたちの中でもパワーバランスが結構難しいのかなと思いながら、それを考えながら見てるとさらにちょっと楽しかったんですけれども、質問ですけれども、監督ご自身がお寺や仏教のことで今回一番へえと思ったエピソードは何でしょうか。あの映画に登場しなかった部分も含めてお教えください。
さっきの、この原作にあるんですけど、あのお寺あるあるの部分でちょっと入れたかったんだけど入んなかったのが、その皆さん高野山に修行をしに行くんですね、お坊さんになるために。で高野山の修行に行くためにあのいろんなことを持ち込むんですけど、まあすごく厳しいので、あの全然何もいいもの持ち込めないんですけど、ある飲み物だけ持ち込みが許可されてて、それがすごく珍しいんですけど、ミロってあるじゃないですか、あのちょっとココアみたいなやつ、ミロを高野さんは持ち込みを許可してるっていうのがすごい面白くて、それなんかなぜかっていうのをちょっと伺ったら、やっぱ修行ってすごく大変で、まあ倒れてしまう人もいると、いやミロっていうのはちょっと飲むだけで栄養がすごくつくから、そうそうちゃんと理にかなってる理由でミロを持ち込み許可してるっていうのはちょっとね面白かったですね。
続きまして、仏教やお坊さんを題材にすることで悩まれたことや葛藤されたことはありますか。
なんかもちろんさっきのとあの重なっちゃうんですけど、やっぱりそのなんか難しい仏教の映画だと思って難しく見てほしくないので、そこのいかに広い人に伝わるかっていうのは割と難しい部分でありましたね。
高野山ですとかそっちの方からあのここはこうしてくれとか、あこれはちょっとっていうのっていうのは一応許可は取られての撮影ですよね。
一応その台本は見てもらったんですけど、結構現場で台本僕が書いてたので、ちょっとどうなるかなと思って7月に高野山で初めて試写をさせてもらったんですけど、あの誰も怒る人がいなかったのであの非常に安心しました。あの逆に喜んでいただけたのですごい嬉しかったです。
高野山の、ね、自然とかとてもすごく綺麗にあのシーンが出てましたもんね。
あれだけど本当に、ね、高野山行かれた方は分かると思うんですけど、あそこの本当にあの場所が持ってるパワーですよね。あれ本当にその神聖な場所の感じがすごく伝わってきて、まあ、それをそのまま映画に出せたのはすごく良かったかなと思います。
伊藤さんたち3人があの立ってるだけなんですけれども、すごく奥行きのある映像になっていて、わすごいなと思って、この場に立ちたいなと思いました。
で本当にあの映画見られた方は、ね、行っていただきたいのはあの神聖な感じが伝わると思いますので。
というわけです
ごいな、まさみさん、なんか本当まさみさん、この水野晴郎さんに見えてきて、すごい感想が素晴らしいな。もう最初のね、おじいちゃんの所作と、その最後のシーンが一緒だった。それが人間はって、なんか、私、釈先生の講義聞いてるみたいで、やっぱそういうのすごいな。
いや、あの、ちょっと理由があって、あの、私、シナリオの学校にずっと所属してるので、シナリオのその基本として、最初と最後って結構、いつも映画見るときとか、ビデオ見るときって、一応印象を止めとくとこなんですよ。なのでちょっとそれがあって、
ある意味基本なんですね。
そうですね。ああと思って。
すごい質問とか。
それに気づく人は少ないでしょうね。
ねえ、ねえ、
でも最初とね、最後でキリッと抑える。
そう言われるとそうなんですよね。本当に、最初本当にあのこれ何なんだろうっていうぐらい、ねえ、そのあれから あのお勤めというか儀礼から始まりますから ね,
ね, そうです
よね。で最後また儀礼で終わって、
宗教の一つ の, あの、うん、人間は変わっても儀礼は続いていく
っていう、ね、っていうか、それが伝わっていくっていうか、
それによって伝えられていくということですよね。
すごいな、
うん、宗教というものがね。
ポンサーの技は誰に伝わっていくんですか ね,、
うん、ねえ、本当誰に伝わっていくんですか。
何でしょう、
ポンさん。ポンさん生徒さんにね伝えようとかって思って一応話して、
そういう伝えようとは思わないんでしょうね。いや伝えようと思えば思うほど伝わらないんでしょうね、うん、
あ、言葉にできない
ん
ですね。
でも知識を伝えるのと感覚を伝えるのととかいろいろあるじゃないですか。
知識はまあ知識として、
うん
うんうん、でも前も言いましたけど、信仰ってやっぱり自分で抱けないのでね、
うん、
まあ、宗教学時点に伝道ってね、道を伝えるっていうのは宗教的真理を言葉と技でってあるんですけど、あ、技っていうのはやっぱりこう後ろ姿であったり所作であったり
振る舞いですね、
そういうとこなんじゃないですか ね, ね。やっぱりそれがやっぱりね、江田さんの生き様にそのまま当てはまるなっていう、
もうそのものですよ ね,
ね。ところで見ろ
ミロっていうの
が、ね、ミロが許可できる、面白いなこれ、ね、これミロ、これあれなんですかね、あの公演かなんか
多分そうでしょ、
ヤクルトじゃないんですね、
ねえ、ヤクルトじゃないんだな、ミロなんだな、
ヤクルトタフマンかと思った
ら、ね、リポビタンでもないし、ヤクルトタフマンでもないしね、高原でも、
あ、高原にも、
高原でもないし、
原作にもやっぱりミロの下りは出て、
あ、そうですか、
おっしゃってたように出てきましたから、はい、
ミロ
か、そういうのがあるんですね、
でも確かに甘いしね、
やっぱりそうなんでしょうね、過去、いかにそれ、裏を返すと、うん、修行は過酷かっていうことなんでしょうね。
で、もう一つ質問を私させていただいてるので、はい、それだけ、はい、お聞きいただきます、
はい。
脚本や演出について原作者の白川みっせいさんと話し合ったことはありましたか。あるとしたらどのような点でしょうか。
これについては、脚本とか僕 の, その伊藤さんのこういう気持ちでこう演出したいですっていうことについてはみっせいさんは任せてくださったので話し合ってはないんですけど、まあ、お坊さんの所作ですよね、お経だとか所作っていうのは基本的に難しいとシーンがあるときはミッセさんにいていただいてチェックしながら撮影できたので、すごくその部分は本当に、ね、ありがたかったですね。僕はなかなか勉強してもなかなか、ね、深い部分なんで、そこは本当に専門の方が見てくださってちょっとこれ違うよって言っていただけるっていう、なんですごくお坊さんが本当にお坊さんが見られても全然何も間違ってない所作になってると思います。
結構これは左手でとかっていう細かいチェックを入れたみたいなこともお聞きしてたんですけど、
伊藤さんの僕が気持ち的には僕の演技を僕の演技プラン的には OK なんだけど、ミセさんの所作 NG って結構あったりして、あとやっぱり伊藤さんすごいお経がすごく難しくて、はい、なんかそれにすごく苦労されてましたね。やっぱりすごく練習したらいいってもんでもなくて、やっぱり気持ちを入れちゃダメらしいんですよお経ってね。そうそう、だからやっぱり練習しちゃうと気持ち入ってきちゃうので、その練習したんだけど気持ちを抜くっていう作業はすごく難しいらしくて、そこにすごく苦労されてましたね。無になれって言われてました。無って何ですかみたいな話になってて、そうそうそうそう、無
って何ですかみたいなのと一緒ですもんね。
お経の練習なんかも事前にされてから行かれてたんですか。
もちろんミッセさんに読んでいただいたのを伊藤さんに VTR を渡して、それも練習させてもらってましたし、まあ、クランクインの2日前から伊藤さんはそのミッセさんのお寺に行って、ミッセさんに付きっきりで所作だとか立ち姿だとかお経を練習しましたね。
伊藤さんがね、コエンさんがもう途中で過呼吸になってっていうシーンはすごくリアルでしたね。かなりあれはエピソードはどちらからか、
あれも原作にあったエピソードですね。ミセさんもなんかちょっと思い詰めちゃったことがあって本当に過呼吸になっちゃったと。で病院に行くんですけど、あの病院も実際にミセさんが過呼吸になった時行った病院です。割とだから本屋さんとかもそうなんですけど、本屋もあそこミセさんが実際に働いてた本屋さんで、基本的にそのリアルに撮影場所は即してやってますね。
バイクは違いますよね。
バイクもね、ミッセさんのですね。ご本人のお返しました。
いや、色一緒だしなと思いながら、
お借りできるものでもお借りするっていう。
へえ、また、
いろんな裏話、
裏話がすごいな、うん、お経は感情入れたらダメ。
あ、入れてます？
ま、もうこの汚い声で感情入れてますよ。無になってませんね。まだまだだな。
そういう学びというかあれはあるんですか？指導というか無になれとかそういうのは。
綺麗な声で音をちゃんと一定にという。うん、
清らかな、
はい、全然できてませんけどね、うん、はい、
でもよかったですね、先週の広林さんが所作については、うんうん、多宗派から見た限りは全く問題がありませんっていうのをおっしゃってましたけど、うんうん、はいはい、で高野さんの
人、ね、
からも見てもやっぱり問題ないみたいでしたからね、うんうん、あれもしいらんこと言ったらえらいこと
言ってたね、いや本当によかったら首の皮が一枚つながりました、うん、ありがとうございました、いや本当にもう田中さん敵が多いのにまた高野さんまで敵を回すぞって、
いやでも、はい、で最近いい声になっておられますよね、
は昨日汚いって言った、あ選手汚いって言ったのに
昨日ってない、
いやいや本当そうですね、
で、あと、うん、リスナーへのメッセージもいただいてきました、
はい、はい
はいはい、番組を聞いているリスナーに向けてメッセージをお願いしたいと思います。
ですね、本当に堅苦しい映画じゃないので、本当に気が気楽に見てほしいなと思ってて、まあ、なんか大切な友人とか家族を誘って、ぜひ映画館で見ていただければ、なんか心に残る言葉だとか風景だとか出てくると思いますので、ぜひ楽しんで見ていただければなと思ってます。よろしくお願いします。
家族でね、
いやね、
本当に楽しいですよね、
うん、いや楽しいですね、はい、本当におすすめですね、はい、まあ、2週にわたって本当にお疲れ様でございました、
ありがとうございます、
はい、
で、もう一つですね、はい、最後にちょっと一緒におられた牧野さんから監督にちょっといい質問がありました。
はい、
はいはい、僕一つ気になるのはね、その真壁さんが例えば、まあ、なんか困難とかなんかにこうぶつかった時に、まあ、映画は宗教のことで、まあ、例えば仏に助けようとかってあるんですけど、真壁さんが助けてほしいときに頼るものって何ですか。
なるほどね。なんかね、この映画を見ながら、ちょっと思ってたのが、僕は坊さんって映画なんですけど、この坊さんっていう部分をどういう職業にしても伝わるような、なんかちょっと感情移入できるような映画にしたいなと思ってて、なんかだから僕はそのラジオパーソナリティでも、僕は映画監督なんでもいいんですけど、そういう風に見てもらった時に伝わるような映画にしたいなと思ってて、なんかだから僕はこの映画を作りながら、やっぱりなかなか辛いことはあるわけですよ、映画作りってなんか難しいことあるんだけど、なんかその時に、ああけど僕は映画監督なんだなと思うと、なんかちょっと頑張れるというか、職業のそのなんだろうな、名前の力ってすごい強いなと思うんですよね。ラジオパーソナリティだと思って やんなきゃいけないと思ったり、そう脈々とするなんかその歴史があるわけじゃないですか、先輩の教えとかは、なんかそういう割と職業のに結構助けられるってことはありますよね。
だから僕タイトルで全部いけるって
、僕はこの高野さんも頑張れてるってことなんですよね。
僕は高さんっていうアイアム坊さんっていうだけじゃなくて、お坊さんの後になんかお坊さんになるんだっていうなんか決意みたいな、なんか最初ぼんやりと僕は坊さんなんだけど、最後の方になると僕は坊さんになるんだとか坊さんなんだっていうなんか強い意志を感じました
よ、ね、やっぱ伊藤さんも話してて、後半になって、まあ、ナレーションで僕は坊さんなんだっていうのが出てくるんですけど、そこはやっぱり本当にもう一回自分が坊さんなんだってことを確認して、でいろんなその伊勢さんから教わったことだとか、おじいちゃんから教わったことだとかをいろいろ学びながらお葬式に行くっていう、なんかそこの決意というか、そういう部分はすごい大切にしながら映画を作りました。
いいなあ、僕は坊さん、
はい、質問者は牧野さん、うん、DJ 牧野さんの声が
さすがですね、はい、でも本当鋭いとこ疲れて、うん、ね、職業の名前がそれを支えてくれる、うん、なんかそれなんかありますよ ね、 ね、うん、どうですか、僕はポンさん、は
い、ダメですね、
僕はポンさんっていう、どうでしょう、
僕は牧師さんじゃないとね、
でもなんかこう迷ったり、ね、何か頼りなくなった時に、はい、僕はポンさんって思うことで、うん、
寝る時にね、なんか
立ち直
ね
はい、
いや本当ありがとうございました、
ありがとうございました本当に、はいはい、僕は坊さん10月24日から全国でロードショーです。大阪ステーションシネマ、ナンバーパークスシネマで、上映予定です。
はい、じゃあ本当に皆さん行ってください、
家族で行ってください、
はい、本当にマネバさんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
2日間にわたって、
え何これ、
えこれどっかで聞いたことあるね、
バックトゥーザフューチャーのテーマ曲ですね。映画といえば、
また映画。
これ監督までインタビューしてる。
インタビューしてる。
違うんですか。
スピルバーグ。
今日10月21日は、はい、前やりましたよね。
あ、そうか。 今日2015年10月21日は、うん、パート2 でエロリアンっていう
デロリアンです
。ベロリアン
ベロリアン、チロリアンじゃなくて、ごめんなさい、
エロリアンでもチロリアンでもなくデロリアンです。
デロリアンがやってくる日、
やってくる、うん、まさにこの日、
この日、
はい、
はあ、そっか、
どこにやってきてるんでしょうね。
だから
予言された日なんですね。
ですよね、うん、じゃあどっかやっぱり来てるんでしょうか。
デロリアンって火星人のことでしたかね。
はい、違います。
違う、
車の名前です。
車の名
前、はい、デロリアン、はい、
いろいろこう、
あれ30年前の
タイムスリップだけどね、
映画で30年後が今日、
うんうん、すごいな、
結構息子がね、
うん、
最近よう見てましたよ。
ああ、
そうな
んだ、はい、一緒に結構映画で結構一緒に見てましたね、ずっと。
だっていまだに見ても新鮮です
ね。そうですね、
うん、バック・ザ・フューチャーすごいな、
ね、あの映画はね。
でやっぱりあの映画で取り上げられてたことが、うん、前もね、いろいろとね、ちょっとこの番組でも話しましたけど、うんうんうん、あの、うん、ね、実際に実現、あ、そうです、ほとんど、
うん、
自動に靴ひもが結ばれる靴とか、
うん、
タブレット型のパソコンとか、
うん、はい、いや本当そうですよ ね、
朝起きたら服着させてもらえる機械とかね、
うん、ありましたっけ。
それはなかった。
それはもっと前ちゃいますよ。それはあのチャップリンの
知識ワンマン、知識ワンマン
チャップリンちゃう。
あの皆さん今から30年後やったらどうなってると思われますか。
うわ、どうなってますかね。
まず神道からいきますね、
はい、
30年後の神社会、
はい、
尼崎市内を言いますと、
はい、
一箇所に全ての神社が集まって尼崎総社、
うん
う
ん
うん、
という位置づけで、神西さんはまあ全市内全体でも 5,6 人しかいないというような神社になっている
んで、合併してるんですね。
え、一箇所になってるってことですか。
一箇所に全ての神社が揃っていると、うん、尼崎市内の人は皆さんあそこに行けば全ての神社に行けます、
うん、テーマパークみたいなもんですか。
テーマパーク
ですね、
はい、
テーマパークですね。
いろいろ
なんか空き地ないですかね。
あるあるあるある。
あ、ちょうど城外さんの向かいがまだ空いてますか。もう空きませんか。
あの、うん、本当信じられない。この発言が出るとは本当に
予想だにしなかった。
予想だにしなかった。本当に、
はい、じゃあポンさんは、
教会は多分なく、うん、まあ、なくならないでしょうけど、うん、今でもそうですけど、アメリカでテレビというのが始まった、あのやっぱりネット上の教会というのが、
あ、インターネット礼拝みたいな感じですかね、
ま
あ、
お寺の時代だったらネットお墓、ね、お墓参りとか ね、
そういうの時代になるでしょうね。
うん、
でも、はい、衝撃的な寺院消滅っていう本が出たんですけどね、まあとにかく正直もう何もう本当にこうもうどれほど、まあ、地方も含めてお寺がどんどんどんどん減っていって、
一面記事に載ってましたもんね、この前。
やっぱりそう、まあ、正直予想っていうのはなかなかできないですけど、やっぱり正直減ってると思いますね、はい、
神社も同じで、
うん、
同じ一つ一つの宮が立ち行かなくなるので、うん、まとめて、
うん、なんか宗教が30年後の人々にどういう位置づけなのかはちょっと興味ありますよね、う
ん、ああそれは、
ね、どういうものとして捉えられてるのか、うん、娯楽なのか
ですよ、ね、
信仰なのか、特に日本人をね、
多分神社の祭りはなくなってないかもしれないですね、
うん、ああそっか、うん、ね、もう
確か、例えばお葬式の時にお世話になる宗教っていう位置づきじゃないかもしれないですよ ね、
今、
いや本当に、
うん、若狭ディレクターから2035年には多死社会、多く死ぬ、一番死ぬ人が多い社会になっていると。
だから
でも、ね、うん、感覚に多分ポンさんの銅像が立ってる、
う
ん、
銅像はないでしょうね。
じゃあ、は
い、記念碑、
記念碑ですか。
はい、今週のこの番組は大城工業所さん、ラウンジパリさん、貴船敬信婦人会さんが支えてくださっています。
ありがとうございます。
お坊さんや神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みや、お寺や神社、教会に関する疑問など、リスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。
どしどしお寄せくださいませ、
は
い、
お願いします。
メールアドレスはメールアットマーク fmii.com、 ファックスは0664832501です。
はい、本当に2週にわたって、
ね、
違う、はい、なんか初めての経験で、
ね、
はい、でもやればできるもんですね。はい、
まあ、これ恒例にしましょう。恒例に
やればできるもんですね。
進行表なくても、進行表なしで、
はい、
広林さんぶっつけていきましょうか、
ね、いきましょうかね、はい、
なかなかライブ
感ここにペロンって一枚だけ紙があるんですよね。
いやー、
まあ、でもその前にデロリアまずね、広林さんの車改造して、
いや、
はい、1回30年後行ってみましょう。
でも、はい、何て言いました、最初エロリアンって言いましたね。はい、それでは皆さん本当に、いかがでしたでしょうか。それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ、
神様、
仏様、仏様、
いよいよ2045年10月21日、僕はポンさんクランクイン。